はい、それで今日のところですね、前のところからですけども、エリアという人はですね、列王記の上の17章の途中8節から16節までですが、雨も降らず水も降りずということですね。前も言ったことですが、日本では雨も降らず水も降りないなんてそんなことは言わないですね。それぐらい砂漠地帯では梅雨、昼間と夜との間の気温の差が非常に大きいものだから、夜になると非常に冷えてくるんですね。そういうことで植物にも梅雨がたくさんできるわけです。でその対によって植物は相当程度命を支えられていると、そういうことで雨と対ということを並べられて書いてあるわけですね。その時に神様はエリアと一緒に遠く行ってですね、そしてケリト川のほとりに行くようにと、そしたらカラスがですね養うという不思議なことがあったんだけど、そこで川ももう水がなくなったと、その月ですね、今日のところ。そうしたら不思議なことにですね、そこから、シドンのサレプタに行きなさいと、そこに住めと言ったんです。こういうことはですね、ここからですね、例えば徳島の駅だったら2キロなんですですね。徳島の駅ぐらいのところ行けというのと、あるいは小松島、ここから12キロぐらいですけど、私の家のある小松島行きなさいと、12キロ行くのか、それともっと距離が高いのかということで、またこの意味内は変わってくるわけです。そういうことでやはり場所がどこら辺、どのぐらいの距離のことを言ってるのか分からなかったら、この正しい意味が分からないわけですね。そこでちょっと地図をですね、そのためにまあ地図が添えられてあるわけです。この大体の人が新教ではこの新しい版を持っていますが、巻末の5番の地図、ですか、5番の地図、南北王朝時代、王国時代という地図、5番のですね。ここの5番の地図見たらですね、ここに言うケリト川っていうのどこにあるか、はじめ養われておったケリト川っていうのは、上の方のガリラヤ湖と下の潮の海、シカイとの中間頃にありますね。東から西にヨルダンに流れてるですね。この地の真ん中辺ごろ、右側にガドというところのすぐ上、ガドの書いてあるケリトの川で、そこからですね、シドンのサレプタ、サレプタというのはどこにあるか、これは北の方の地中海沿いですね。サレプタですね、シドンというところですね。シドンサレプタと、はい、そこでですね、どのくらいの距離があるかを、その下のこの何キロメートルという長さの尺で見てみましょう。はい、そしたらですね、どのくらいの距離があるかっていうのを大体見たら、この下のこれが60キロですから、直線距離でもその2倍はあるから、直線距離でも120キロぐらいはあるはずですね。ですから当然普通はくねくねと曲がったり上ったり下ったりですから、まあ、どんなにいても150キロからですね、もっとと上ったり下っても200キロ近くと、まあ、少なくとも100キロ以上あるわけです。150キロぐらい、150キロぐらいはあると、ここからですね、100キロというともう愛媛県ですね、高知の方、須藤さんのところまで80キロですからね、 非常に遠いわけです。しかも山を越えていったりするんだから。そしてしかもそれ外国なんですね。ユダヤ人が住んでるとこ違うわけです。そういうふうに雨も降らずにですね、水もほとんどないような、そんな遠いところで100キロも超えたところへ、これもとても不思議なことですね。そんなとこ行けと言われる。そうしてここで、言われたことがですね、一人の夫のいないやもめに命じてあなたを養わせるんだと。これどんな意味を持つのか全然わからなかったけど、主の言葉がはっきり言われたらですね、意味がわからないと。そんな遠くまでどうして行かなきゃならないのか。ユダヤ人がいっぱいおるわけですね、州に。そこへ行かなくってですね、そんな遠いところにですね、ずっと昔はこれ歩いていくということですから、そうしてですね、どうしてこの全然知らないですね、異邦人の女の人に養わせるのか、どう考えてもわからないはずですが、そういうことをとにかく言われる。これはアブラハムの時もそうだったですね。自分が今十分安全に生きている、過ごしている、そこから全部離れてですね、はるか遠くの方へ、まあアブラハムの場合は1500キロほどもある、はるかに遠いですけど、そういうとこ行けって言うんです。どうしてそんな行く必要があるのか、その分からない。神様はこのようにしばしばどうしてかわからないようなことをはっきり言われることがあるということなんですね。で、どうしてかわからないことが起こることもたくさんあるわけです。ですね。言われたっていうことはあんまり経験がない、ほとんど全然ない、わからないという人でも、どうしてこんなことが生じるのかっていう。神様の声は聞こえないけれども、いやおなく、例えばこの苦しい事故とか病気とかですね、親しい人の離反とかいろいろ、そういうふうな苦しい事態に直面するようなとこ行きなさいと、無理やりに押し出されるということなんですね。そして実際にその神の言葉に従ったということです。そうしたらちょうどその一人のヤモメがこの木を、小さな木を拾っていた、あんまりこんなのないんですよね。燃やす焚き木を拾うだいう経験は今日ではほとんど全くなくなってしまった。あちこち、追ってても燃やしたりしたらダメなんていうことですね。まあ実際は農家関係の人だったらその近くでもどんどん燃やした方がはるかにですね、いいんですよね。車いっぱい運転手がしてそこ集めてきてガソリンも使うわけです。空気も汚すわけですよね。そしてまたそれみんな集めて巨大な焼却場を使って有毒ガスも当然出てしまうということもあります。その地域の人は毎日毎日ゴミ、悪いものもいっぱい運んでくるから、とても耐えられないということも起こったりします。でも、まあ、一発人柄にですね、もう野焼きしたらダメとか言うふうにしてしまう方がかえって、むしろいろんな意味で広い目で見たら害が大きいだろうということはありますね。で、この焚き火で物を燃やしてみるとかいうふうな経験すらできないということになってしまったんですね。もうそれはそうとして、水を少し持って飲ませてくださいと。そしたらさらにですね、パンも一切れ持ってきてくださいと、まあ、とっても、小さなささやかな希望ですね。水一杯、パン一切れでいいからと。ところがですね、この女の人はあなたに神は生きておられますとかいうように、この人は不思議とですね、遠い国の人だったけど神様のことは何か分かっておった人のようですね。で、そういう神は生きておる、それが確実であるように、私の状態も本当にそういう今苦しい状態なんだと、そういうような意味で言ってるんですね。神様は生きておるように、私がもうない、そしてもう本当に死が近いんだということは確実にそういう非常に苦しい状態にあると。 壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけで、薪木を薪を拾って、そしてそれを焼いて、それでも死んでしまうという状況だったんです。だからここの神様が行けと言った状態の女の人はもう最後の食事をして死のうと思っているぐらい苦しい状態にあったということです。でこういうようなことはですね、あんまりにも現実離れしているように見えるけれども、昔からですね、本当にキリストを信じた人は、私はもう死ぬ寸前だったと。これは、エペソ書でもですね、あなた方はかつては死んでおったと。自覚、自分ではそう思っていなかった人もおるかもしれないけれども、あるいは自分で感じていた人もおる。私自身もこの信仰を持つ前は非常に苦しい。もうできることは死にたいというふうに思ったことさえあるわけです。でそういうようなことですが、普通はそんなことは見えないものだから、私が2つ目の高等学校で、授業中にですね、あれ数学だったので、時々別の話をした時に、私はそんなに苦しい時あったんだ、死のうと思ったぐらい苦しいことがあったら、生徒たちええー、とか言ってですね、先生こんなことあったんやとか言って言ったことがありますけれども、そういうふうに敏感に反応してですね、今元気そうにしてる人が死にたい思ったことあるのかなんて、本気に思ったようですね。そうしたら数学が分からなくて目が閉じとってパッと目が覚めるということもありますね。でそれから数学をまあちゃんとやるということも、そういうことも実際しばしば、この世の問題言いますとね、それはねまたそれ分からないの面白くないですよね。私の授業ではね、本当に眠る人いなかったですね。眠んじゃったらそういうことを黙って指さしたり、パッと当てるとですね、本当にパッと目が覚める、怒らなくて、なんで眠っとんのなんて、こんなこと、あるいは無視するという先生も多いわけですね。また余分なことですけど、そういうふうにですね、ここのところで非常に厳しい状態で死ぬほどの状態であったけど、そこにですね、神様が誰かを使わす、私の場合は一冊の本でもあったりしたんですね。人間であったり、たまたま拾ったビラであったり、あるいはラジオですね、ラジオ放送を聞いてなる人もおります。そうしたものがですね、そういう苦しい死にかかったところに使わされるという、ここでもそうだったんですね。この死のうと思った女の人のところにエリアが使わされたということです。そうして、このエリアにはまず私のために小さいパン菓子を作って私持ってきなさいと、その後で作れと、もう一つしかないのに、じゃあ私のために。そうしたらですね、どうなるかというと、主が地の表に雨を降らせる日まで、神様のご計画の時まで、この壺の粉はつけることがない、油もなくならないという不思議なことを言われたんですね。そうしたら、その通りしたらですね、不思議に思ったけどしたら、本当にこの粉がなくならなかったと、油も不思議なようについついとできたと。このような経験はさっきも言ったような、あまりにも現実離れしているような、おとぎ話、作り話のように見えるけど、これ実はこういった霊的な本質はもうたくさん至るところで起こってきたことですね。もうないと思う、人間から見て。けれどもそれをですね、これは良いと思うこと、神様はどうもこのことをしようと言ってる、それを続けていくと、不思議とですね、その途中で予想してなかった良いもの、ついついと与えられると。これは、前に、ずっと前ですね、この徳島集会の最初の発端を作った人は、ホームページでも書いてありますように、堤道夫さんというですね、横浜の人が来た時に、戦後来た時に徳島学院の院長になってきた時に、 無教会の少数の人が集まって小ということをきっかけとって、ですぐに数年で横浜に帰ったんですね。でその時には一緒に学校の先生をしよった人が一人の若い助教師まで一緒についてここまで来たらしいです。だけど堤さんがキリスト教の教育っていうことをしたものだから、それを県の方が問題して、まあ、追い出すということになってしまったんですね。まあ、そんなことがあって、生まれたわけです。その後太田さんという人、太田与直という人が来た。でその人が書いている文でももう非常にまわしい、まあ、戦前の戦時中とかに非常にまわしい状態があったわけですけども、で本当に食べるものがもうないと。そうしたらですね、もういよいよないと思った不思議と友達が来てお米持ってきてくれたと。もうこれもなく食べてもなくなると思って、また予想してなかった人が来て持ってきてくれたとか、そういうことを書いてあったのがありますね。予想してないものがですね、不思議と与えられるという、でこれは一番元はですね、創世記にあったわけですね。本当に必要なもの、神様の命に従っていくと不思議な方法で予想してないとこから与えられると。これは創世記のどこにそういうことがあったかということをちょっと思い出してもらいたいと思います。創世記の22章の14、創世記の22章の1432ページです。これはアブラハムがずっと子供が生まれなかったのだけれども、それでも諦めていた、年老いてきた、それでも子供が生まれると言われて本当に生まれたわけですね。でやっと生まれた一人子のイサクを神様に捧げなさいということで、これも信じがたいような不思議なことだけども、やはりその言葉に従っていったと。そしてもうまさにですね、昔はるかなこれ3700年というかすごい昔ですね、子供を殺してですね捧げるという、まあ、そんなふうなこと考えられないようなことですけれども、そういうふうに、羊とか牛を殺して捧げるんだけど、この子供を捧げなさいと、どうしてそんなことをと思ったけど、ずっとそのことを考えながら、それでも神様のことは迫ってきたから従っていよいよ捧げようとしたら、パッとですね、その前の11節にあるように、神を恐れるものであることを今分かったからといって、そして見回したら一匹の羊がおったということが13節にあって、そしてその息子の代わりに羊を殺して捧げたと。でそこで14節、これは昔から非常によく知られた言葉になったんですね。ヤハウェイルエ、このヤハウェ、ヤハウェということはですね、ヘブライ語のヤハウェという文字はユダヤ人は今日に至るまでヤハウェと読まないでアドナイと読み書いてるんです。アドナイ、これが主という、ヘブライ語はヤハウェなんだけども、ヤハウェという名前が恐れ多いからヤハウェと読まないで普通の主という、これは主人、奴隷の主人とかいう、そういう時にも使う主ということはアドナイという意味書いてあるんですね。現代のユダヤ人も旧約聖書を見てヤハウェという文字がある時にはこのアドナイと起こる。ですからこの歌詞は以前の訳ではアドナイエレ、アドナイエレと、口語訳ではそういうふうにしてきた言葉です。 でヘブライ語のように読んだらヤホウェイルエになるんですけども、ヤホウェイはアドナイと読み物ですから、アドナイエレ、これは主が備えくださるということわざのように、格言ですね、格言のようにずっと旧約聖書の時代からずっと何千年も使われてきた有名なことですね。主は備えたも、御言葉に従うとですね、予想しないことが起こるっていう、これは小さな規模でもいろんな人たちが経験してきたことです。こういったことはもうはっきり、起こる場合があって、このようにですね、あの榎本康郎さんの「チーロバ」という本の中にもですね、幼稚園を作ってしようと思っても非常に、資金がないと、で作れないとか言った時にパッとある人が献金を、多額の献金をしてくれたとかですね、そうしたことは今までいろんな人がこういうのはっきりした経験もしてきたことですね。これは多くの人がもうこれはダメやと、仕方がないと思ったら不思議な助け与えられたということは、これは大なり小なりあったと思うんですね。私がよく見てると思いますが、イスラエルで本当に川がない、その状態は行って初めて分かったんですが、そこ行くということを考えたことなかったんですね。別にそんな遠いところ行かない必要もない、行くこともないし、まあ、費用もかかるしと思っておったら、もうずっと17年ももっと前かな、突然和歌山のある人がですね、教会の人がそこへ折々に行って集会をしてたんですね、家庭での。その人が、計画をしていたイスラエル旅行、それ大体は牧師さん夫妻の研修旅行なんだんですね、20人ぐらいで、自分も加わる予定だったけど、突然ですね事情ができてもう行けなくなったから、で吉村さんに全部代わりに行ってくださいと。それで私は、その人は別の全く教会の和歌山の教会員ですよね。それで私とは、まあ、そういうつながりがないから、教会の誰かあるいは知ってる友達でもあげたらいいんだけど、私にわざわざくれたから、それで行くことができて、行って本当に私のように聖書を語る者にとってはとても大事なことだったと思います。実際にそれを見て思い出して言うからですね。でしかもそこには、ヘブライ大学に在学中の人一緒に乗ってバスにですね、そして説明をする、日本人がですね、そこに行ってる人が、まあ、そういうことでかなり期間も長かったものだから、まあ、エジプトからずっとシナイからずっと行ってですね、まあ、重要なところをほとんど全部行くことができたわけです。それがこういった話をするといつも頭に浮かんでくるわけですね、そういう状況が。それもですね、本当に神様必要と思ったら突然予想もしないことでパッと与えられるということもあった。それからこの印刷機ですね、こんなものとか、今日も前夜式がありますが、いつもこの葬儀ってのは突然起こるか、他にいろいろあったもののけてあっち行ったこっち行ったり話し合いしないかのだから、なかなか時間がかかるんですね。それでこういう印刷はどうしてるかっていうと、集会であるとかもそうですね、大量に、あるいは普通のコピー機なんて時間が非常にかかる、費用も非常に高いんですね。とてもじゃないけど何百枚、1000枚1000枚できないんですが、これは臨点印刷機、学校や事務所ですか、 そういうタイプのものを、買おうとないとどうしても時間かかる。もうずっと前ですね、何十年も30年ももっと前で、それはまあ100万円近くするわけですね。だからこれはどうしたらいいかなと思ったら、突然ですね、大阪のある人から50万円をその人にとってのある記念だからパッと献金しますということで怒られたことがあります。ほんでそれで買ってですね、上話して、そして輪転機を買ったというずっと前ですけど、それでこういうことを思い出したことがあるんです。その時にその他そういういろんなことは確かにですね、普通の人は偶然だということですけども、聖書の聖解を信じる者は神様はずっと見ておられるんですね。これ本当に必要だと思ったら不思議な方法で与えるということなんです。まあそもそもですね、こういった信仰がこう続いてきてるということもですね、これは神様が本来信仰のコーナーって私もなかった、皆さんも最初はなかったはずです。なかったけれどもですね、そうした信仰の粉、信仰の油はなくならない。今日まで10年、20年、30年、40年、50年と続いている人は、神様このようにですね、その人の心の中に、いわばこの粉、信仰の粉がなくならない、油もなくならないようにずっと支えてきたということでもあるわけです。さっき言ったあの戸川さんも、事故を起こったその少し後のあれ元日だったか1月だったか、中本さん何あれ元日だったかね、最初に言ったかね、たまたま、あの中本琴恵さんがあれ吉野川病院やね、琴恵さんがおったのね、琴恵さんあのすぐ近くの吉野川病院で中本琴恵さんと戸川京さんが同じ病院で、まあ、仕事をしてたという関係から私も知ったんですけど、突然ご主人が、まあ、事故でも寝たきりになって、もうほとんど歩くことも生涯できないだろうとも言われたということで、まあ、中本さんと一緒に、行ったことありますね。行ってもうそれ以来の関わりですが、そうしたら医者がそういうのもう決して生涯歩けないんだと、もう本当に戸川さんがよく言ってたように、もういつ下を向いてしか歩けない、いつも涙がこぼれてくるというぐらいもつらかったということですね。一部の人はもう本当にあんな重い事故で寝たきりしておったら大変やと、幸せにもういっそ死んでくれとったらよかったのと、そんなことをちらっと言う人までおったというようなことですね。なんかほんなですね、ずっと寝ても一生歩けない、支える力なんてないということです。希望もない、何もない。だけれどもですね、不思議とこのように神様を知って、あのご主人の家で何十年も支える、それこそ力の粉、力の油を耐えることがなかったということなんですね。そういうふうに、普通はもう施設の方に入れないととてもできないと思う。70キロぐらいもあって、もうお風呂なんかで大変なんですね。まあ、そういう、まあ、非常に大変なことですが、不思議と、そういうふうに支えて、うっかりしたら自分の腰の骨を折ってしまうかねないと思いますね。だから必要な神様のちょうど必要なご計画の中の時だったんだろうと思いますが、そんなふうにですね、この粉は尽きることなく、油はなくならないという、この象徴的、比喩的な表現というのは、さまざまなところで当てはまってきたわけなんですね。で私自身も、途中ですね、教員を辞めるなんて、給料は40万もあるわけです。そうしたものを辞めるということ、で退職金も響いてくるということもあったけれども、まあ、そういうようなことが不思議とですね、皆さんのあるいは県内県外の方も支えてくださって、神様の言葉のために働くということで、絶えず粉は尽きることなく、まあ、油はなくなることはない、この命の水とか言うんでもですね、送料でもこれ相当かかるわけですよね。毎月5、6万も近くもかかる。 印刷で、ずっと前のまだ相馬友さんがやっていた時でも毎月その費用が大変だろうと、まあ、1年に4回とかそんなにしたらどうでって言うてくれる人おるんやと私にこう言って言ったことあるんです。けども大丈夫でいけるんやとこう言ってですね。で、まあ、私が29歳の時から定期的に出そうと話し合いをした。でもその時から原稿も私と2人で、費用も私と2人で、責任を持ってしましょうということと、それ以来ですね、不思議と足りないとか困ったいうことは一度もないわけです。むしろずっとあり、十分に、溢れるようにくださるから、私も自由にそれを使わせていただいて、あちこちに自由に行くことができて、いろんな印刷物台本も出すたりですね、することも、ああいう詩集でも文集でもですね、この日をやるかこれだけ出してくださいそんなこと一度も言わなくてもというようなことです。まあ、そういうふうに身近なことから見てもですね、確かにこういったことがあるということですね。それからもう一つこれと近いこの内容は新約聖書にもありますね。新約聖書でこれに似たことほとんどないのにですね、不思議なことに増えたって、これがパンの奇跡、5000人のパン、これはとても大事であるからですね、全ての福音書に載ってるんです。いろいろな奇跡があるけど、全ての4つの福音書に全部載ってるってほとんどないんです。しかもこれは重複して載せてるのもあるから、全部で6回5000人を4000人になってるのもあるんですけども、全部で6回もですね、福音書の中にあるんです。それぐらい非常に大事だとした証拠なんですが、その一つだけ見ておけば、マルコの福音書のマルコの6章の37、マルコ福音書6章の37、73ページのところですね。5000人もの人がおった、男だけでも。そうしてまあ36から見たら、人々を解散させて自分で周りの人とみんな帰らして食べ物を買いに行くでしょうと、もう食べさすものがない。そしたらあなた方が、彼ら男だけでも5000人もおったというのに、あなた方が彼らに食べ物を与えろと。私たち100デナリ、これ1デナリっていうのはですね、別のところで1日の給料が1デナリということで、今の日本で言うたらまあまあ大まかに言えば1デナが1万円ということですると、この5000人も以上もったらそうなりますよね。200デナリ、200万円もの膨大なパンを買ってくるのですかと。ただたった5つ、しかも魚2匹、これは5と2で7なんですね。どんなに少数でも神様の顔見たらですね、一種の完全数にもなってですね、増えるんだというわけです。でもまず自分でやってきなさいと。そうですね、まず自分でやろう、やりなさいと言ったんです。さっきもですね、女の人にまず私に作って持ってきてくださいと。もう自分のものだしかないのにあげる余裕ないと言って、まずそのわずかなものをあげようとした、あげる、そこが大事なところだったんですね。与えられているも小さなものでもそれを用いようと。そうしたらですね、弟子たちそれに従ってたくさん座ってしたら、賛美の祈り、感謝の祈りをしたところが次々と増えたって言うんです。それこそ粉が尽きることなく、油が 着ることはないということは現実に起こったというんですね。こんなことは表面的に読んだらなんかバカバカして全く信じられない、何書いてるのかと飛ばしてしまうようなことですが、実はこれが今言ったように福音書に6回も書いてあると、これだけなんです。そのぐらいこの非常に重要な内容を含んでるからなんですね。これは5000人どころか、私たちがどんなに能力が小さくても、あるいは病気でも、今持ってる5つのパン2匹の差、それを主によって使おうとすると増えていく。そして5000人1万人とか膨大に何十万何百万という人が満たされていったというのはキリスト教の歴史だったわけなんです。奴隷、学問も力も何もないですね。ローマ帝国時代の奴隷とか低い身分の人からまず広がっていったわけです。権力も能力も何もない、5つのパンと2匹の魚のような、それを少しでも使おうと、本当に真剣に使おうとしたら、ぐんぐん増えていって広がっていったわけです。そういう非常に大きなですね、広大な雄大な内容を含んでるんですね。キリストの霊的なパンは無数の人を今まで、だから5000人なんてそんなあるはずがないなんて、どこらに5000人どころじゃないんです。そういうふうにこの聖書の意味っていうのはですね、表面だけ、あ、分かった分かったなんてとても言えないということです。どれだけ多くなのか分からないんです。神の全能の力がなすことだから。はい、まあ、そういうことでですね、この一言、壺の粉は尽きることなく、壺の油もなくならなかったと、そうしたことを信じてですね、これからの前途も行くと、私たちの信仰の力もなくなることはないと、少しなりともその信仰の力を、少しなりとも祈りとか何かをに使おうとするということ、大事な、とても大事なことになるんですね。はい、すみません、長くなりましたが、それで終わります。